し名寸鬼谷の提供でお送りいたします。こんばんは、小田川和彦です。この番組では和歌山県青年総同会のご協力によりまして、和歌山県内各議員の総理の皆さんにご出演いただいております。今日からのシリーズはですね、下津町大崎にあります上行寺ご住職でいらっしゃいます谷上長健さんです。こんばんは。
こんばんは。
今回のシリーズ一つよろしくお願いします。
はい、どうも
よろ
しく。
谷上さんのですね、はい、まずとりあえず2回にわたりまして、まあ、ご経歴といいますか、
はい、
どういう形で、人生歩んでいらっしゃるのか、はい、もうたった2回で済ませてしまうというすいませんけれど、もともとお生まれは下津町。
そうです、下津町大崎で、うん、仙台住職、私 の、 あの父になるんですけど、があの元々は和歌山県の白浜の出身だったんですね。
はあ、
白浜のまあ漁師といいますか、
漁師の海の男だった。
そうです、海の男の10人兄弟のうちの上から2番目という、
はあ、あの当時としては決して10人兄弟というのはそれほど珍しくないですよね。
はいはい、
あ、私の母も11人兄弟。
あ、そうですか。
で、ご次男ということはもう初めから漁師を継ごうというそういう気持ち
がある。お兄さんがおられて、うん、まあ、結局的には戦争で亡くなられたんですけども、次男ですから、近くの田辺市の浄恩寺というお寺の方にお弟子さんに入られたというのが、うちの谷上の家と、
うん、
浄土宗との、まあ、仏門の始まり。もともとその田辺、平浜 の、あの家は浄土宗の本覚寺という貝寺という有名なお寺の男神となんですけれども、
はい、じゃあ子供の頃からですね、将来こういう道、はい、まさかですね住職になろうというようなご希望とかお考えはなかったわけですよね。
いや、まあそれはもう周囲の、あの流れで、お寺の子やから多分、お寺の坊さんになるんやろという、期待感とプレッシャーの中で、
多少あったわけ。
あ、そうですね。
あ、はい、そうですか。はい、それで、まあ、中学高校時代はですね、はい、特に何かご住職記憶に残っている体験というのはございませんか。
そうですね、まあ、普通の子供でございます。
お子さんで
と思っております。
成績特別優秀とか、
ね、
運動能力に長けた
あれではないですけどね。はい、
それでじゃあ、まあ、ごくすんなりと、はい、大学は仏教大学に。
そうです、それも、まあ、浄土宗の修文系の大学に、
うん、
京都の仏教大学、東京ですと大正大学という
大正大学がありますね。
はい、
はあはあ、
その大学に、まあ、いろいろこう行きたくはあったんですけど、まあ、結果的に修文の大学に入ってお坊さんの道に入ろうかなということで、まあ、
ね、仏教大学進むにあたっては特に抵抗があったとかいうことはなく、割とすんなりと進まれたわけです。
いや、まあ最初はちょっとね、普通の、大学に行きたかったなっていう、向こうが許してくれなかった
であ
るでしょ。
はい、その仏教大学時代を振り返られて、
はい、
特に印象的な体験をいろいろとね、
はい、
つまり今日のご住職を気づかれた、はい、まあ、いわば基礎的なこと、体験っていうのはあれこれされてるみたいですね。
はい、まず、まあ、大学に入って、
うん、
その仏教学、あれは私ども浄土宗ですから、浄土宗の学問を習うわけですから、
はい、
その浄土宗の総本壇、
うん、
特に中院ってございます。
中院、有名な中院、はいはい、
その中院の内事って言いますか、御門数芸家の、おそばでですね、いろんなお世話するその、まあ、お仕事にを傍らでやりながらですね、
なるほど、
内務からやったと。
内事というのは、
うち侍と書きまして、
これは知恩院の御門数というのは、はい、つまり知恩院で一番偉い、
そう、ご住職ですね。
ご住職、一般的に言うと、この、はい、その門数様のですね、はい、要はいろいろお世話をする。
そうですね、身の回りのお世話されたり、それからお客様のご接待されたり、ご接待ってなんか、
接待をされたり、
はい、はい、ということで、私が大学行った当時の中央の御門数が、先ほど言いました私の父の、田辺時代のお師匠にあたるわけです。その御門数、私の父の、 お師匠さんが、田辺の浄恩寺というお寺から、千代院のご住職になられて、からまあ私は孫弟子ですね、そういう。
そういう関係、
はい、そういう関係で、まあ、ダイレクトに千代院のその御門所の、お蕎麦の。
あれあれ、ね、まあ、相撲の世界でいうとこの付け人みたいな。
付け人ですね。
なんか何から何まで。
そうですね、朝、はい。朝は、今頃ですと大体4時半ぐらいに
4時半ぐらいに起きられて、はい、ということは掃除から洗濯、うん、
洗濯は他の方がされます。
そうなんですか、
は
い、料理をお作りになったりとかそういう、
まあ、その方はまた別におられますけども、はい、
じゃ役割分担がきちんと決まってるんです
か、ね、何人か、ない二蔵さんもおられますし、いろんな役割分担が。
で、ご住職は何の担当だったんですか。
私はもう紅葉の時の、お月の層と言いますか、香箱を持って五月明花の後ろから歩いて行ったりですね、あるいはその法要の時に裾、うん、衣の裾をきれいに直したりですね、
よく花嫁が歩く時にですね、裾をちょっとね、うん、係の人が持つとかあんな感じがあるんです。
それからお客さんが来られた時にはお茶を出したりし、まあ殿さんでいう胡椒みたいな。
胡椒やん。
そうですね。だから内侍って書いて、内侍という。
なるほどね。いや、きちんと役割分担が決まっているわけですね、世界もね。で、その体験っていうのはどうですか？かなりしんどい、きつい仕事。
まあ、最初はね、朝起きるのが非常に辛くって。京都は冬が冷たいので、
なんか非常に京都の場合はね、冬はしんしんと寒いですから、
冬は起床時間が大体6時頃、大体日の出の時間に合わせて、大殿の法要がありますので、それに前後して半月に10分ぐらい早くなって遅くなって、その関係で、ですけど、まあ冬は
底冷えのするような寒さの中で朝早く起きて雑巾がけとかしたらもうね、
雑巾がけした後からすぐ廊下が凍ってくると、自分が拭いた雑巾の水がもうすぐ凍ってくるという、
なるほど、
そういう経験はね。
要は修行時代っていうのは寒い中でそういうね、しんしんと冷えるような寒さの中でやった方がいかにも修行という感じはしませんか。
そうです、今から思う。今から思う。
そういうのはなんでこんなところで俺やらなきゃいけないのかってね、思うんですか。今思うとね、それがまさに修行ということですよね。はい、で、その当時、内事ね、そういう苦しい体験された中でも、なんかいい出会いもあったというお話があるんですが。
今お話したように、お客様が来られた時に
いろんなお客様が、
ね、
訪ねていらっしゃるんですね、治療院にですね、はい、その時に、
当時 インドの首相でインディラ・ガンジーさん
という、ガンジーさんがいらっしゃった、
はい、ネイル首相のね、子供さん、
これはモンストを訪ねに、
そうですね、
表敬訪問みたいな、
表敬訪問みたいな形で来られた、その時私、そのお茶を出す
役割だ、いい役じゃないですかね、でその時あるね、いい体験っていうかしてらっしゃるんですが、その辺の話は次回ということで、
ありがとうございます。はい、名寸北里です。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介からお墓のしきたり習慣に至るまで何なりとご相談ください。
じゃあお店に伺います。和歌山市6番町名寸北里へどうぞ。
今日の話、今回からのシリーズは下津町にあります上行寺ご住職の谷上正健さんです。今日の話、名寸北里の提供でお送りいたしました。今日のお話、名寸北里の提供でお送りいたします。こんばんは、小田川和彦です。この番組では和歌山県青年層の会のご協力によりまして、和歌山県内各寺院の僧侶の皆さんにご出演いただいております。今回のシリーズは下津町大崎にあります上行寺ご住職です、谷上正健さん、2回目になります。こんばんは、
こんばんは、
よろしくお願いします。
あ、どうもよろしくお願いします。
ふるさと大崎と私の人生というお話、はい、今日はパート2、はい、 で仏教大学にお住みになられて、はい、そこでいろいろ様々な経験修行されて、はい、その修行時代にですね、はい、インドのある有名な方と出会って、
はい、
という話で終わってるんです。
はい、
もう一つちょっとその辺からお話し願いますか。
はい、当時私中院で内事と言いまして、ご門徒のおそばでいろんな、お手伝いというか、
殿様の、ね、
そうですね、殿様の胡椒のような
草履を並べ
たり
そういうのを、ねね、
やっておりました。
太古秀吉みたいですね。若かりした
らそうですね。
はい、
はい、である日その、当時のインドの師匠の、うん、インディラ・ガンジーさんという女性師匠ですね。
なんか綺麗な方のですね。
綺麗な背がね、スラーッと高くって、目がクリクリッとされてね、まっすぐ、その背筋がピンと上がってね、そういう、非常にこう、今でもそのお顔が、顔に浮かんでらっしゃるような、そういう。
やっぱりそういう有名な外国のですね、はい、お客さんがいらっしゃると、はい、こうドキドキするもんではないですか？
そうですね。うん、まあ、自分がそのお客さんの担当に当たるかどうかもありますけども、その日になりますと、もう何時間前から、そういう、まあ、VIP クラスにすると、何週間前から分かってますから、はい、今度来られるんだなって、まあ、ワクワクしながらお待ちしてるということですね。はい、特に、まあ、ガンジーさんというのはね、当時非常に有名な方で、
ね
はい、
世界的に有名な方だったんですか。はいね、でその方と直接お会いになって、
そうですね、知恵の御門数、知事御門数、当時の知恵のご住職のところに、まあ、表敬訪問というか、来られて、で、その奥の間で、御門数とお話された。そこに、まあ、お茶ですね、抹茶ですね、苦いお茶と、お菓子を
若かりし頃の谷上ご住職が、
あそうですね、
ねはい、お茶を出されて、
お茶を出させていただいて、で、まあ、帰りに、その、ご持つのお部屋の入り口のところで、まあ、お見送りするわけですけれども、今お話しされたように、スリッパだとか、それを、インディラ・ガンジーさんのスリッパをですね、お次の方も含めて、並び替えて、
で、並び替えるわけですね。
そうですね。はい。で、お帰りをお待ちしてるわけですね。
はい、じゃあ、お出になってくるのをですね、はい、お帰りになるのをもう本当に至近距離で目の前でご覧になる。
ふすまの、下座で、ずっとまあ、お待ちしてるわけですね。
そうなんです。
ふすまの中ですと、まあ、座ってですけど、ふすまの座ったままで、お出待ちになられるのを、まあ、廊下の端にあるんで、そこで、まあ、待ってるわけですね。
すいません、ね、サインお願いしますとか、そういう
の。いや、それはね、ちょっと、
そういう。それ多くて。
いや、今でしたらいいや。
中にはそういう人いたりしてね、もうずぶしくも、もうこの際だからサインもらってもらったり、はい、当時のシャイな谷上さんとしては、ずぶしくもそこまではできなかった。
あもうずっと上がってる
というか、ね、ぽーっとしてたという
。そうですね。
で何かお言葉をもらわれたんですか。
はい、ちょうどそのスリッパを並べて、今のようにこの下田で、待っとったら、でそこへその、まあ、しずしずというか、お供の方と一緒に、で、ごもんすがお見送りにまで出てこられました、
はい。
そして私がこう、揃えたスリッパを、こう、まあ、剥がれるわけです。で、こう、私が下田で、お見送りしてると、私の方に向かれてですね。
はい。ここが大事ですよ。今回のポイントはここにありますか。はい、何とおっしゃいましたか。
ナマステ。
ナマステ。
はい。
ナマステ。
はい。手をね、合掌するって言って、両手合わせますね。例えばお寺に参った時、
はいはいはい、
お焼香するとき
に
合掌しながら、まあ、ナマステと。
ナマステ。
少し頭を、
じゃあその、ナマステという肉声は今でもはっきりと残ってらっしゃいますか。はいそのナマステというのはこれは深い意味があるんですが、
はい、
どういう意味
ですか。ナマステのナマっていうのは、南無阿弥陀仏だとか、南無法蓮華経という、はいはい、今普段我々が、はいはい、
南無法蓮華経とか南無阿弥陀仏と言いますね。あの南無です。
南無ですね。
これ南のなしと書くんですね。方角の南にないという字を書くんですが、南無。
はい
これどういう意味があるんですか。
まあ、お願いしますとか、お任せしますとか。
よろしくお願いしますとか。
そうですね。
どうぞよろしくお任せしますとか。ということは、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏というのは、阿弥陀仏に、
すべて
お願いします。任せるという、こういう意味。
すべてお任せしますという意味が南無阿弥陀仏ですね。
ということは、その首相がおっしゃったのは、はい、ナムステというのは、
今でもあのインドでは使われてる、ありがとう。あ、
今でも、
はい、
あの今でもインドはナムステという言葉が使うわけですか。
手を合わされて、胸のところにこう持ってこられて、それで軽く会釈されて、ナマステって言って、ありがとうっていうような。
とってもいい、つまり相手に対して、ありがとうという感謝の気持ちなん
ですね。
ナムステ。
ステっていうのは、あなたっていう意味ですから。ナマステっていうことで、どうもありがとうって、あ、ご苦労様でしたっていうことをですね、お声かけていただいたということになるわけですね。
でも、一応なんですが、はい、そのね、履物を揃えただけでしょ、
はい。
失礼なんですけど、それでね、はい、当時の世界的に有名な天下の首相からね、はい、ナムステという言葉をいただくっていうのは嬉しいですよね。
もうそれこそ、天に舞い上げる便利な、ポーとなってしまってですね。
は
い、あと、私が、どういう、こう、お返事差し上げたっていうか、
うんうん、
多分、ペコッと頭下げたままでです
ね。何にも言葉を返されなかったんだ。
はい、もう、とてもそういう余裕もなかったですし。
確かにそうですよね。
ガンジー首相に、こちらから、頭、軽くっていうか、下げて、そのまま。
今でも例えば皇室の宴とかよくありますね。
はい、
で、著名人招かれて、
はい、
天皇陛下とか、皇后、皇太子、ご夫妻にお言葉をかけていただくと、はい、なんか言葉返しにくいみたいですね、はい、やっぱり上がってしまってですね。同じような心境なんですよね。
そうですね。
じゃあ今でもその一生ですね、そのナムステ、言ってみれば一言なんですが、
一言ですね。
はい、非常に生涯忘れられない言葉ですよね。でもそういう言葉を人生の中でね、たった一言でもお持ちだっていうのはご住職幸せですね。
はい、
それ考えて今ふと思ったんですが、はい、人間のその付き合いの中でね、そう忘れられないような嬉しい言葉をかけたりとか、かけてもらうっていうのは、うん、とても大事なことですね。
そうですね。はい、
これは師弟の関係とか親子とか友達同士でもそうですね。はい、なんか言えそうな感じが今急にね、したんですが、いかがでしょうか。
そうですね。まあ
はい、はい、ここで、ね、納得していただくと今回の締めとしては最高なんです、
はい、
今の私の言葉でよろしいでしょうか。
はい、
はい、じゃあそんなところで、私の人生、ご住職の人生を2回にわたって振り返りましたが、まだまだ終わりません。来週も続きます。ありがとうございます。
どうもありがとう。
はい、レースに来たりです。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介からお墓のしきたり習慣に至るまで何なりとご相談ください。
じゃあお店に伺います。和歌山市6番町レッスン北宮道場。
今日の話、今回のシリーズは下町の上行寺ご住職谷上正賢さんがお客様です。今日のお話、名水光の提供でお送りいたしました。